お願いします。
辻先生は本意が大事っておっしゃってますけども、お客様はどんな営業マンが好きなんでしょうか。
そうだね、好意、好きになるっていうことがすごく大事ですよと言っていますよと。でじゃあどんな人がね、お客さんはどんな営業マンなら好きになるのかってことだよね。僕はね2つあるんじゃないかなと思ってるんだよ。1つがそのお客さんとの、お客さんと営業マンとの接点がどれだけあるかっていうものとことと、で2つ目がその営業マンがどれだけまあ素晴らしいかっていうか、すごいか、知識が持っているのかとか、あこの人すごいなと思えるかどうかっていうのが重要かなと思うの。この2つ、接点があるかどうかっていうのと、そのプロとしての専門知識がちゃんとあるかどうかっていう部分かなと思うのよ。で接点が大事っていう部分に関して言えば何かっていうと、情報公開する必要がありますよってことね。営業マン側が自分がどういう人間なのかっていうのをまず知ってもらう必要がありますよと。分かりやすいところで、例えば、趣味や特技なんとか、好きなメーカーとかブランドだとか、好きな食べ物だとか、住まいとか、家族構成、特に家族構成なんかのそのプライベートな部分なんかを見せるのは特にいいと思う。で、もっとテクニック的な部分を言っちゃうと、その10歳前後の幼い頃の話っていうのを盛り込むと、特にお客さんは好きになってくれるっていうテクニックがあるわけよ。例えば、僕だったらその10歳の頃、うちの親はその花屋をやっていますと。で、普段はほとんど家にいませんと。だから、お店の方にずっと土日の休みとかもなく、ゴールデンウィークとかの連休も仕事、親が仕事だからね、お父さんが仕事になってるから、そのお手伝いをしていましたと。でそのお手伝いをしているたびに、そのお小遣いなって言って、そのお小遣いを握りしめて、当時例えばなんだ、ガンダムのプラモデルを買ってましたとか、ミニ四駆を買ってましたとかで、連休っていうと当時みんなどこどこ行ってきたとか言って言われるんだけど、当時僕はそのお仕事のお店のアルバイトっていうかね、お店のお手伝いをしてたから、ほとんど外にね旅行に行った記憶ってほとんどないんですと。ただ唯一そのお盆休みだけは家族みんなでそのどっかに旅行に行ってたっていうのがあったから、それだけがその家族の旅行の思い出になってるんですねと。でじゃあ僕は寂しかったのかっていうと、そうでもないですよと。お店の方にずっといてたから、ずっとねその親と一緒にいてたんで、そんな寂しくはなかったんですねとか、そういう10歳頃の気持ちとかで、友達と遊ぶ機会はあんまりなかったんですねって、でも僕はそれでもよかったんですと。そばにねいろんな人が買いに来るのを見てて、でああなるほどなと、面白いな、楽しいなと。で息子さんとか言って、そのお客さんから言われながら、頑張ってるねとか、いい子やねとか、お手伝いしてるのをね見て、いい子やねとか言って言われるのが嬉しかったんですとかいうことを言ってると、ちょっとおっとか言って思わない？
はい、
思った本当に。そう言ってね、小さい頃の小学生の頃、私はこういう生活を送ってて、こんな気持ちだったんだっていうのをちょっと今即興で言ったから、ちょっと下手やったかもしれんけど、作り込むんですよこういうのは。今僕即興で言ってますからね。っていうのを見るとお客さんは好きになるわけね。特に自分と同じような接点を持っている人なんか余計好きになってくると思うのよ。例えばお客さんのその親が要は自営業されてて、いや俺もそうだったんだよ、みんな土日が休みで遊びに行こうぜって言ったけど、うちは違ったんだよね、だからと家族で旅行に行けるって言ったら年に1回あるかないかないかだったんだよっていう、同じ境遇を持ってる人だったら、僕とものすごいこう親近感が湧くと思うのよ。ぐっと湧くと思うのね。で土日とか花屋だったら、そのバーゲンセールとかがあったらね、もうずっといてて、結婚式シーズンとかになったらお花とかも手伝ったからね。そういうのがあったしね。で機嫌が悪くなると父親がもうガシャンドアをバーンって開けて帰ってきて、うわ機嫌が悪いぞ逃げろとか見て、うわって勉強してるふりしてろとか言って逃げてたとか、もうだから父親が嫌いだったとか言って、だけどみたいな、大人になってから大学まで行かしてもらったその親にちょっと感謝してるんですみたいなことを言うと、おってこう思っちゃうわけよね。そういう人間性を出してあげる。であと今の現在の家族構成をちょっと見せてあげたりとかね、実は僕はもう結婚してて子供がいてるんですねとか、 そういうことをどんどんどんどん言っていく、書いていく、自分が何者なのか、であとはどういう考えの持ち主なのかっていうのをできる限り公表していった方がいいかなと思うんだよ。でそれを営業の商談の時に言うんじゃ遅いから、そのもっと前の段階でね、ホームページだとか、あの僕は小冊子とかでその資料とかに入れてやっていくわけよ、うん、そしたらお客さんとの距離が一気に縮まるから、うん、接点があると一気に縮まっていくよ、どんどんどんどん。でしかも出身校が一緒だったとか、あの好きなものとか考え方が似ているとかなってくるとぐっと近づくじゃない。で僕もこの前そのね、あのベビーメタルが大好きなんですって言ってて、同じようにベビーメタルが大好きなんですって言ったら仲間やってなるじゃない、
はい、
同志やってなるんよね、うん、それと一緒で、あの一気に縮まったりするからね。例えばさっき、あの例えばセミナーとか行って、東京のセミナーに行きましたとか言って、でたまたま隣に座った人が同じ滋賀県の出身ですよとかなったら、えマジっすかとかなって一気に縮まるじゃない、グーンって。知らない土地でとか、まあ、仮に例えばアメリカとか行って、あの、ね、同じ日本人があったらグーンって縮まるみたいな、そういうのがあるじゃない。そういうの一緒で、一気に距離を縮めさせるためにも接点をいっぱい、あの見つけた方がいいですよ、接点をたくさんあった方がいいですよと、うん、であとは信頼感、あの仕事のこの人信頼できる人やな、すごい人やなと思わせるために、もちろん商品知識は完璧に身につけてるっていうのももちろん当たり前なんだけど、 あとまあトークがうまいとかそういうのも全部ひっくるめて、でその上に必要なのは、なぜこの仕事をしているのかとか、この仕事を通じてお客さんにどうなってほしいのかとか、今までどういう辛い思いとか苦しい思いをしてきたのかとか、そういう経験体験から、そのどんなお客さんに買ってもらいたいっていうふうに思っているのかとか、そういうことを言うのよ、書くのよ、うん、ものすごい悔しい思いしたんだとかいう、そういう、こう自分の隠したくなるような成功体験だけじゃなくて、失敗挫折体験っていうのをいっぱい出してあげるのねそうしたらグッとまた縮まるから、お客さんとの距離が、うん、特に僕がいいなと思ってるのは、情熱、理念、信念、まあ、ビジョンとかね、そういうのをできるだけ公開してあげると、お客さんは、あ、この人だったら信頼できるよなってなるわけよ。例えば僕がよく言っている、僕はお客さんの顔を見て、あの値段を決めたりしませんと、あのお客さん、あ、僕の見積もり価格は全部一発勝負ですと、あのもしお客さんが交渉上手な方がいらっしゃったら、その人だけやたら安くなって、あの僕をね信用して信頼して、あ、じゃあ辻さんのこの金額でこれでいいですって一発 OK してくれた方は、金額が高くなってしまうと、そんな不公平なことは僕は、ね、許せないんですよと、一定ですと、あの交渉が上手い人が上手い人だろうとなかろうと関係なく、僕のことを信用して信頼してくれてる方は一発勝負でこれでお願いしますって言った方が僕はフェアだと思うんですよと。そんなあの、ね、交渉上手な人だけ安くなるっていう、そんな不公平なことは僕は嫌なんですねとか言って言うと、ちょっと信用できるでしょ、
はい、
うん、もちろんそれを本当にやってなきゃダメよ、
はい、
本当にやってなきゃダメなんだけど、そういう熱い人、信念を持っているわけでしょ、あの自分の売り方に対して、うん、そんな一切嫌ですと。で僕の共感してもらえなかったら、あの僕から買ってもらわなくて結構ですとか言う人ね、僕はそうやって言ってるんですよ。安ければどこでもいいと思ってるんだったらネット調べてやってくださいよって、もう僕じゃなくてもいいでしょ別にって、安ければどこでもいいならうちじゃない方がいいと思いますよって、で断れる人ね、そういうことを言えれる人がお客さんは好きになるわけね。もちろん断られた方は、あの多分お前なんか買いたくないわと、安いところから買いたいんだって言うかもしれないけど、そうじゃない人は結構多いです、うん、その値段で勝負する、値段で決めるっていう人も少なからずはいるけど、そんな人ばっかりじゃないからね。自分がどういう人間なのかとか、そういうのをいっぱい出していくと、この人から買いたいっていう人が出てくるからね。でもちろん価格も大事です。で価格もあのぼったくり価格なんてやってたらそれはちょっと難しいと思うから、相場の金額でいいと思う、うん、どうせ今このねデジタルのインターネットの時代だから、相場の金額ってすぐバレちゃうわけだから、検索したらすぐ出てくるわけですよ。で出てきた時に、ああいつ騙しとったんやなと思うと、もう一気にマイナスになっちゃうからね、
はい、
一回マイナスになっちゃったらもうそれを普通に戻すのめちゃくちゃ大変だから、だったらもう相場の金額で売った方がいいかなと。僕は相場よりもちょっと安くして売っています。だから調べてもらっても全然結構ですよって、調べてもらったら多分僕の言ってることが分かると思いますって言ってるのよ。 実際金額もそうだしね、うん、そんなめちゃくちゃ高いような金額で売ってないから。で逆にさ、お客さん側から考えたら、僕は今言ってるでしょ、その自分を出すんだ、自己開示するんだ、自分の情報をいっぱい出せと、できるだけ出せと、子どもの頃の情報も出すんだって言って、自分がどういう人間か出すんだ、そして接点があればあるほどお客さんはその近づいてきてくれるし、好きになってくれるよと。でもちろんもう一個はその信念とか、あの理念ビジョンとかがないとお客さんはんってなっちゃうから、そのあこの人だったら大丈夫だって信用信頼を勝ち取るために熱いあのミッションを持ってやっておくべきですよ、そのミッションもメッセージを出さなきゃダメですよっていうわけじゃない、納得してくれると思うのよ。じゃあその反対はっていうとさ、正体不明のセールスマンになってくるわけでしょ、
はい、
どんな人間かわからないと、どんなモチベーションでそこの商品を売ってるのか全くわからないわけでしょ。もしかしたら自分が自分のね、その食える飯が欲しいから、うん、あの自分の利益が欲しいから、給料が欲しいから、なるべく高値で売りたいんだっていう営業マンかもしれないわけでしょ。千田さんどうですか、そんな営業マンから買いたいと思いますか。
思わないです。
思わないよね、
はい、
うん、でしかもそれは隠してるからね、そんな本心はもちろんもちろん隠してるから、自分が苦労して稼いだお金を正体不明の怪しい人には使いたくないっていうのが本心本音だと思うのよ、うん、特に意思決定に時間がかかる高額商品の場合はなおさらだと思うのよね。だから情熱を持って商品を販売している人で、儲かりゃ何でもいいやと思って商品を販売している人だったら、どちらの方がいいですかっていう話になってくるわけ。これはもうやっぱ情熱を持って商品を販売している人に決まってるんだよね、そんなのは、うん、同じような商品同じような価格帯ならあなたはどちらの人が買いたいですかと、情熱を持って商品を販売している人、しかも自分をだいぶさらけ出している人、もしくはだいぶシークレットにして正体不明にして儲かれば何でもいいと思って商品を売っている人と、どちらの人から買いたいと思いますかってことを考えたらすぐ分かると思うんだよね。お客さんの立場で考えたらすぐ分かることなんだよ。でも売り手になった瞬間分からなくなるから売りたいんだ売りたいんだっていう気持ちが前に出すぎて、そういうのやめた方がいいですよと、うん、そういうのを考えた上でやっていくといいかなと、売れる営業マンになるんじゃないかなと、お客さんはそういう営業マンを好きになってくれるからねと、まあ、ただあの、まあ、前も言ったけど注意点がありますよと、いくら自分のその情報を開示するんだと、自分の、考えを知ってもらうんだって言っても、言っちゃいかんやつがある3つ。何かっていうと、政治、宗教、人種、この考えは公開しちゃいけませんよと。これ全く関係ないからね、商売に、うん、政治の政党が違うっていう、たったそれだけで嫌われるのも、ね、関係ないじゃんそんなの、うん、で宗教の違いっていうのもダメでしょそんなの、うん、いやえあなた丸々教なんですかって、そんな奇宗教はダメですよとかで営業マン言ってきたら、なんやこいつってなるやんそんな。で政治も、えあなた丸々と支持者なんですか、ダメですよあんな人はなんて言われたら、はあなんじゃこいつってなるじゃない、うん、だから人種のねあの考え方、うん、えあなたって言って、あの丸々人は好きなんですかって、あなたそれダメですねとか出てきたら、なんやねんこいつってなると思うのよなんやねんこいつは偏見がすごすぎるわってなってきたら、そんな人好きになる、
ならない
と思うのよね。それはもうビジネスと全く関係ないし、あの敵対しちゃうからねそういうのは。それはあの言っちゃダメですよと。でなんで言っちゃダメなのかっていうと、相手を尊重してるからね。相手を尊重してるから、そういう喧嘩になるような対立しちゃうような話はしたらダメですよということですね。商売にそれら3つは関係ないからね。だからぜひぜひあの自己開示っていうのをやっていきましょう。お客さんは自己開示している人を好きになりますから。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。